こんにちは。この番組はシングルこなしのもとうと
わーままあきのが
何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はセルフコーチングの回になります。今月、9月のコーチングのテーマは思考の枠を外すというテーマを持って、もしも〇〇だったらというのをシリーズ化してお話ししていこうと思っております。
はい、
はい、で第1週目武藤さんとお話ししたいのが、もし1億円もらえたら何をするという、
はい、
中学生のようなテーマなんですけど、
はい、いいですね。
でもね、
これやるよね、たまに飲み会の終わりの方とかでやるよね。
そうそうそう。そう、それくらい、まあ、人ってやっぱりいろんなことを考える前に、うん、いや、でもお金が、でも時間がとか、うん、いや、まだタイミングじゃないなとか、うんうん、いろんなことを制限して、もっと奥を考えるのを諦めてしまう癖があるんですよね。
はい。
なので、まあ、せっかくだからもうそういうの全部取っ払って、まあ、ちょっとなんか、うん、学生のような会話になる可能性は大いにあるんですけど、
はい、
大人になってそういうね、広がるような話ができたら楽しいかなと思って持ってきました。
はい、ありがとうございます。うん、今の私のすごいつまんない回答としては、
うん、
1億円はちょっと寝かせておきますという回答にだからごめんね、はいはい、それはこれを言わせてるのは私じゃない、これは日本の経済が私にそう言わせてるんだ。
うん、いや本当にそうなんですよね。そう、これをね、1億円にするか10億円にするかちょっと悩んだんですよ。
はい。
だってちょっと前とは言わないけれども、うん、私たちがきっとそれこそ学生の時って1億円あったら、
うんうん、
じゃあもうなんか全部手放して、なんか豪遊、なんか富豪のような生活ができるイメージができるじゃないですか。
そうそう、仕事辞めちゃうみたいなさ。
そうそうそうそうそう。だけど今の社会で言うと難しいですよね、1億円という金額は。
そうなんですよ。なんかちょっとパッと思いついたのは、まあもちろん私今家のことで考えてたので、今あきちゃんがちょうど10億円って言ってくれてたんだけど、
うん、
私老齢になった時に女性だけで住むシェアハウスみたいなのができたらいいなって思ってるんですよ。
あ、前ね言ってくれてたよね。
そうそうそう。でそれになんか何だろうな、このフランチャイズでさ、ジムとかさ1階に入れたりとかしてさ、
うんうん、
な
んか
まあ50平米ぐらいを8個とかそれぐらいの個数のマンション建てたいなと思ったのね。
お
ー。で、まあ、杉並あたりがいいかなと思って。でそれ試算したらさ、全然1億じゃ足りないからさ10億ちょいはやっぱかかっちゃうんですけど、
うんうん、でもいいですね、10億にしましょうか。その方が夢広がるなら。
あ、そうかもね。そうそう、それはちょっと思ってました。
うーん、素敵。
そう、そしたらさ、1億だとどうしても今さ、まあ、貯金に入れておくなり、まあちょっとずつ投資に回していく、分散投資していくなりさ、できると思うんだけど、うん、やっぱ家買うにしたって住宅ローンにしたら、住宅ローン組んだら別にこの1億の中から頭金払わねえなってなるじゃん。
うんうん、そうだね。
なんか1億円のさ、なんだろうね、副次的なものをさ、もうちょっと生かしたいじゃん。うん、そうなってくると、と思ってました。
なるほどね、
うん。どうですか、あきちゃん。
私もそうですね。まず1億円で考えてた時は、うん、やっぱりそうだな、すごい、私欲で申し訳ないんですけど、はい、個人のね、欲で申し訳ないんですけど、はい、お気に入り、ヨーロッパ、ハワイ、
うん、
アメリカ本土はどっちでもいいかな。うん、まあ、でも、その各、エリアに、
うん、
家を欲しいなって思って、
はいはい、
でそれを転々とするような、うんうん、ずっと滞在じゃなくて、う
ん、何拠点か、
うん、を回る、季節とともに、それこそ武藤さんの好きな季節に好きなところに行くっていう生活をしたいですね。
いいですね。そういうのもいいよね。
うん、
ただ1億でできるかなっていうと、ハワイとヨーロッパの場所にもよるけど
1億も厳しいよね。
ハワイがちょっと厳しいよね。ハワイがさ、うんうん、絶対車いる場所になっちゃうよね。あ、ヒロの方はどう？
ヒロね。
なんか、うん、オアフは多分きついじゃん。
うん、うん、そうだね。
あ、
確かに、あの、あ、マウイ島くらいがいいかな。
あ、うんうんうん、人も少なくていいかもね。
ね、あの、うん、ハワイ島ちょっと大きすぎちゃって移動が大変なんですよね。
そうね、なんかあの、あそこの真ん中の道をさ、ぐーっと毎回行かなくちゃいけないからね。それか端っこを渡るかね。
そうそうそう、うんうん、規模感で言うとマウイ島くらいで、まあそうですね、10億円だね、それもきっと。
そうね、やっぱ2拠点増やすっつったら、でも1億円だったら確かに私鳥取に拠点増やしたらいいかも。
ああ、うん、いけそうですね。
いいかも、すごいなんかわーってなってきた今。
それはやっぱな、うんうん、あの、鳥取を選ぶ理由としては、
鳥取はねやっぱ綺麗なんですね。綺麗で、あの、一人当たりのスペースが広い。
そこがあの重要ですよね。
私やっぱ狭いのが嫌なんでしょうね。東京にじゃ住むなよって話なんですけど。
いや、なんかこの間、うん、やっぱ東京に住むメリ、住める人は、うん、権力があるか金があるか、うん、若いかって言ってたな。
どれもないんだけど。
そうそうそう、どれもないならえ向いてないって思ったよね。
どれもないよ。権力も金もないしさ、そうそうそう、若さも失われてるしさ。あ、そうなんだ、ね。いや、でもさ、そういう街にしちゃっていいんですかって、そういう政治の向き、あの、なんていうの、うん、向いてる方向が権力があって金があるやつだけがなんか残れる社会にしちゃっていいんですかっていうさ、そもそもの問題がありますね。
首都からそういう風になっちゃうとね。
いや、本当にね。なんかどこもさ、やっぱさ、投機目的で、まあ、マンション買って、そしたらあの全体的にあのなんだ家賃高騰してってみたいなのはさ、どこの都市でも起きてることですけど、じゃあそのどこの都市でも起きてること、東京でずっとそのままにしておいていいんかいっていうのがあるじゃないですか。
ね
え、ね、そうね、
う
ん、国内だったら1億でいけるかもね。
うん、確かにね、うん、国内だったらな、どこがいいかな。
北海道いいんじゃない。
あー、でもさ、その、うん、冬が、
そうなんだよね。
水道管破裂とかさ、なんだろう、うんうん、止めなきゃいけないとか、こう、雪国のルールがあるじゃないですか。
うんうん、このさ、北海道とかの方がさ、あの、雪国は雪国のルールで、まあ、いろいろ大変なんだけど、やっぱインフラが整ってるから、うん、なんとかなってるみたいなのはあるんじゃないかな。
ああ、やっぱそうなんだね。でもそうだね、北海道いいよね。
北海道いいよね。
うんうん。あとはやっぱ四国もいいかな。
あ、四国いいね。あ、四国いいんじゃない、うん、どこ行ってもいいしね、四国は。
そうそう。
ああ、ね、徳島とかでもいいですしね。
ああ、そう思います。
高知の左下の方行ってもいいですしね。これ地図の話ね。やっぱなかなかあの左下の方って結構車で行くと遠いから、なかなか行かれないから、
うんうん、
いいですね。
ね、
ああ、それはすごく夢が広がりますね。
うん。こうなんか瀬戸内の近くで暮らしてみたい気が。
ああ、いいですね。
ありますね。
あのあたりさ、晴れ間も多いしさ、あの広島とか、あの、まあ、水害とかはあるけど、広島と岡山とかって震災とかはね、あんまり大きな影響をそんなに受けてなかったりしますしね。
ああ、そうか、そういうのもね、なんか加味して選ぶのか ね、
うん
うん、ね。
それで言うと、私前も言いましたけど、長野の佐久もそうなんですよ。
ね、
ちなみに私1兆円でも考えてたんです。
すごいじゃん。1兆円だったらどうなの？
私さ、今の私ね、今の私で言えば、ちょっと本当にいい加減熱すぎるから、
うんうんうん、
なんか、もし東京都内の緑化って1兆円で何ができるんだろうと思って。
ああ。
そうそう。それ、なんか、やっぱり今さ、この川の周りのだけ緑化されてたりするじゃない。
うんうん、
だそれじゃちょっと弱いよなと思って、あと、うん、今さ、住宅の基準が、日本の住宅基準って、なんだっけ、 なんとかレベルが4なんだって。そのなんとかレベルが今ようやく、今まで3だったのがようやく4が導入されたんだけど、その4は、断熱基準か、断熱基準の4が、世界レベルだと住宅虐待と言われる4がようやく採用されてきた。で、ここから先、まあ、世界基準まで、まあ、10ぐらいまで、10段階くらいまであるのかな。そこの、断熱基準がどんどんどんどん高くなってるんだって。
うんうん、
だからそれをもうちょっと家に導入するとか、あとなんだっけ、外縁の伐採を、でも一丁じゃやめさせられないと思うんだけど全然、だからなんかもうちょっとどうにかなんないかなって思ったね。
おー、なるほどね。
1億はね、映画も撮れないからね。
そうか、物事動かすのってね、
お金と時間いりますね。
そう、なんか労力もプラスされてしまうから、お金だけの話ではないんだけどさ、なんかそれこそ地域の今子ども食堂とかがまた活性化されてる部分もあるけど、なんかなんだろう、ボランティアみたいな形でそういうのをやってる人が多いから、なんかそれをちゃんとなんだろう、こう福祉の中に入れて。
そうなんだよ、本当は国がやるべきなんだよね。国とか自治体がね、やってほしいんだけどね、今手弁当でねやってる状態ですからね。
ねー、なんかね、お金だけの問題ではないからやっぱ難しいなとは思っちゃうけど
ね。ー、そうなんだよね。なんかもうちょっと手弁当じゃなく、そしていろんな本当に困ってる人に届くように、本当に困ってる人に届くようにってやってにだけにしちゃうと狭まっちゃうから、まあすごくバッファーを取ってね、やるべきではあるんだけど、やっぱなかなかさ、個人個人の思いだけでは体力そこまで続かないじゃない。もちろん続けてらっしゃる方もねたくさんいらっしゃるから、本当に頭が下がるなとは思うんですけど
ね。でもやっぱりある程度ちゃんとこう報酬をもらった上でというか、まあ人によってはね、こうなんだろう、そういうつもりじゃないし、そういうのがあるとまた違う気持ちになってしまって、やる気をね、そがれてしまうっていう方もいるかもしれないけれども、なんかね、もっとボランティアみたいな一角じゃなくて、もっともっと事業としてね、なんかあればいいのになって思いますけど、
本当にね、今この30年間で誰がなんだろうな、お金持ってきたかって、大きい企業がお金持ってきたから、その大きい企業がお金持ってるところをもっと国からそういう福祉に出していきましょうねっていう圧力をかけるっていうのはきっとできるでしょうしね。
なんかお金持ってる人がさ、こういうこと真剣にさ考えてほしいですよね。
まあ、考えてるとこは考えてるんだけどねって感じなんでしょうね。
あーねー、こうね、降りてくるのにも何でも時間がかかるからがないんだろう。
そうそう、あといいこと考えたりとか、いい制度が生まれても、あ、間に入ってくるなんかやつらがいたりとかね間に入るやつらがっていうのは、まあ何にでもあるんでしょうけどね。
どこにでもね、反対することが仕事みたいな立場の方がどこにでもいるんでしょうね。
反対することが仕事っていう以上に、何だろう、その補助金をうまいこと利用して、なんでしょうね、うまい汁だけ吸うみたいなさなんか私の、
そう、
私のさ、知ってる人で公的なお仕事されてる方がいるんだけど、その人8時受けなのよ。だからその1時受け、2時受け、3時受けって間に、その間どんどんどんどん手数料抜かれて抜かれて骨抜きになった、ものが、で、実務として彼女は8時受けでやってるんですよ。
はいはいはい、
っていうこととかね、まあいっぱいありますからね。そういうのがもうちょっとさーって切なくなっちゃいますね。80受けってあんだって思ったもん。孫、私が知ってんの孫受けぐらいまでだったから。
確かに確かに、
8時とかあんだって思いましたよね
もう一瞬何のこと言ってんのか分かんなかったもんね。
いや、そうだよね、そんなに毛むしれるんだって、むしれる毛はどこまででもむしるんだって思いました。
ね
え、
なんか、まあ、夢の広がる話かと思いきや、こっちはね、どうしてもこうなってしまうんですけど。
そうですね。でもまあ1億円あったら、まあ全然やっぱり東京都内だった、東京都内じゃない、日本国内だったらね、何でもで、何でもできるわけじゃないか。それ、拠点は持てるかもしれない。
ね、なんかこう平屋のだだっ広い感じの、うん、
いいね。
ね、そんな夢をちょっとお話しさせていただきましたが、
はい、
1億円じゃ難しかった場合、ちょっとじゃあ金額上げて10億円くらいで、
うんうん、
ね、枠を外してぜひちょっと夢のある話イメージをしてもらえたら嬉しいです。
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、
失礼いたします。